はい、今日はですね、野外礼拝のために準備してた
お話ですか、はい、外にいる気持ちで、はい、聞いてください、はい、ですね、空気の話です。今日は空気の話、はい、僕の好きな化学系の話です、はいはい、ちびっこも多分楽しめていただけるんじゃないかと思うんですけど、ですね、ちょっと今日はいろいろ準備しております、はい、仕込みが河川敷でやるつもりだった。まず第1問、皆さん空気に重さがあるってご存知ですか？空気に重さがある？ない。空気には重さがない。ある、あると思う人、ある。はい、じゃあこの今私1リットルのペットボトルです、これね、この中の空気はどれぐらいの重さだと思いますか？この中の空気の重さ、一体どれぐらいの重さがあるか。皆さん1円玉どれぐらいの重さがあるか知ってます？1グラム、はい、さすが、はい、さすが日本銀行、はい、1円玉は約1グラムなんですが、じゃあその1円玉とこの中に入っている空気のはどちらが重いでしょうか？1円の方が重い、1円の方が重いと思う人、1円の方が重い人、まあね、どうか、あ、じゃあこっちが重いと思う人、ああ、ドラムロール、ドルルルルルルル正解はですね、この1リットルの空気の重さはじゃん、この中に 1.29g の空気が入ってます。つまり1円玉より重いです、はい、空気ってね、重いんです、重いものなんです。では6畳の部屋、6畳の皆さんのお家にあると思いますけど、畳6畳の部屋全体だと空気は、あ、実験もあるよ、空気はどれぐらいの重さになると思いますか？6畳の部屋全体に空気がいっぱいになっているとして、一体どれぐらいの重さになるか。まあ、これから逆算すればできるけどね、ちょっと難しいですけどね、はい、6畳の部屋はい、まあ、計算が早い人はできると思いますが、大体どれぐらいと分かる、分かんない、はい、正解はですね、正解は30キロある。30キロあるんです。1リットルで 1.29g だからね、それを計算するとなんと6畳の部屋には30キロもの空気があるんです。重いんです、重いです、30キロ。スバル何キロ今、何キロ、20キロぐらい、あ、じゃあほぼスバル君ぐらいの重さが、この A はどっちの A なんだろう、あの母子室が、多分母子室がそれぐらいです。母子室の中に入ってる空気が30キロぐらいあるんですよ。意外にね、空気って重いんですよ。で、皆さん地球の周りに空気がくっついてますね。で、地球はぐるぐる回ってるじゃないですか、ね、だから本来ならば空気は宇宙にどんどん飛んでいかなきゃいけないですよね。特になんかカバーがあるわけじゃないからですよね。でも空気が宇宙に飛んでいかない、それはなぜか。そうです、空気に重さがあるからなんです。はい、逆に飛んでいくやつですよ、気球とか。空気より軽いものを入れると飛んでって、あれ宇宙まで行っちゃうでしょ、はい、でも空気は重さがあるのでくっついてるんです。 地球がものすごいスピードで回転しててもおかげさまで空気が飛んでいかないんです。では次の問題、気圧って分かりますか？気圧、実は私たちは空気に押されてます。空気に押されてる、うん、空気が押す力がある。水に入るでしょ、水に入ると水に押されるじゃないですか。深くなればなるほどすごく押される。で我々はこの空気がの層にずっと押されてるんですよね。じゃあだいたい海抜0メートルで1センチ四方、1センチ四方に一体どれぐらいの力がかかってるか、この人差し指の先ぐらいに空気が押してる、どれぐらいの力で押してると思いますか？分かんないよね、どれぐらいの力が分かんないよね。なんとですね、1キロ、ここに1キロの力が常に押してます。我々常に1キロの力、1センチ四方だからね、だから全身ということだとどれぐらいになりますかね、何平方センチぐらいかな、うん、結構な力がかかってるんですよ。でその気圧の実験を今からやってみたいと思います。実験です、実験、実験、はい、これは後から、今日のメインイベントと言ってもいいかもしれない。よし、はい、今からですねこのコップにお茶を入れます。はい、 300cc ぐらいね、はい、よいしょ。これを、これ紙です、何の変哲物もない厚紙、これをこう蓋をしてひっくり返します。お、これで僕の右手を離したらどうなるか、いきますよ。これ誰でもできるんです。なぜかというと気圧が押してるんです。これ気圧っていうのは360度かかってるんです。だから下からも1平方センチあたり1キロの力で押してるんです。だからこれはこいつが空気が押してるから取れないんです。おお、やった、うまくいった、よいしょ、よかった。じゃあもう一つ、スバル君ちょっと前に出てくるか、スバル君ちょっと実験に、実験に、ちょっと実験に、はい、この袋に、はい、空気を入れてください。はい、どうぞ。あれ、お、惜しい、そう、そう、正解、スバル君で最初にやったのが正解です。はい、ありがとう。こうやって開けて、いい？こうやってシュッて、シュッ、これで全部入っちゃうね。やってみ。おお、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、イエーイ、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、イエーイ、いや、ありました、ありがとうございます、スバル君大正解ね、はい、ね、これで、これで何リットルか、10リットルぐらいですかね、うん、これがだからこうやって見るとここに空気があるということが分かるわけですよ、ですね、普段は見えないしね、どこにあるか分かんないけども、こうやって見ると空気があるということが分かる。せーのやりません、はい、やりません、ね、空気の存在ですね、今日のね。で、まあ、気圧の話なんですけども、気圧っていうのは、空気の圧力っていうのは、当然空気は上から押してるから上に行けば行くほど弱くなる。 ですね。当たり前ですけど、100メートル登るごとにも、ね、どれぐらい弱くなるか。もともと1キロだったんだけど、100メートル登るごとにどれぐらいずつ弱くなると思いますか。力が弱くなるか。100メートル、これ理科で多分勉強してる、多分、うん、どれぐらいですか。高校生分かる、これぐらい分かる、どれぐらい弱くなる、分かんない、分かる、ケンちゃん分かる、分かんない、カンカン分かる、分かんない、あれは 10g 減ります、うん、あ、違う、 100g、 これ間違ってる、 100g 減る、 100g、 これ後で修正します。 100m 登るごとに 100g 減るんです。なので富士山頂、富士山頂は 3000m 以上あるから、うん、え、合ってんのか、合ってんのか、 100m、 あ、合ってる、ごめんごめん、 3000m あるのでどれぐらい減るかというと 300g 減るんです。合ってます、ごめんなさい、 100g、 100m で 10g、 だから高いところに行くときとか、高いところから降りてきたときに耳がツーンとするでしょ。あれはなぜかというと、もともと耳の中に空気があるんですよ。で、高いとこ行ったり低いとこ行ったりすると、この鼓膜の外側と中とで気圧が変わるわけ。だ、空気の薄いとこ行くと中の方の空気が強いから押すわけです、この鼓膜を。逆に熱いとこ行くと、空気の濃いとこ、濃いとこあんまりないけど、まあ、今度逆に押されてツンツン。だから飛行機に乗るときって、上がるときと降りるときと必ず耳がツンとする。これは気圧の問題です。富士山頂では 300g 減るということは、もともと1キロだったものがだいたい 700g になるわけですよね。だから押す力が弱くなる。結果どうなるかというと、ポテトチップスを下で買って富士山頂に持っていくとこうなるんです。押す力がなくなるから、パンパンになる、パンパンになる、はい、ね、よくできてます。でもね、これよくこれやったなと思うけどね、これ持ってってね、はい、それぐらいこの我々は常に空気から押されてるんです。気がつかないけどね、うん、空気がないとこ行くとバーってこれが膨らんじゃうんです、はい、じゃあさらにいきますよ。人間が1日に吸う空気の量、我々は1日どれぐらい空気を吸っているか、どれぐらい吸ってると思いますか、空気を平均的にどれぐらい、これ三択かなんかですればよかったね、今思うと。どれぐらいって言われても答えようがないよね。え、1000リットル、1000リットル、お、惜しい、20倍、2万リットル、2万リットル1日で空気を吸ってます。2万、お、何、スバル、
なんで
何、なんで手挙げた、うん、手挙げて考えるタイプな、
そう、
ヒロシ先生もそうだった、はい、はい、2万リットルということはですね、この街道の空気で、この街道に充満している空気の人が生きられるのは 何日でしょう。これしか空気がないと、で、一人の人がここで生きていくと何日生きられるかっていう計算ですね。これ1日2万リットル吸うわけだからね、一体何日ぐらい生きられるか。1年ぐらいは大丈夫、1週間で死んじゃう、え、3日で死んじゃう、あ、もうちょっと生きるな、え、5日ぐらい、あ、正解はですね、60日。だからこの街道がそのまま宇宙に行ったとして、 人の人は60日ということは、これ全員で行ったら1日持ちませんということですね。もうここに80人かもそれぐらいの人がいますからね。で1日で死んじゃう、みんな。だ我々それぐらい空気吸ってます。すごい吸ってる、ね、なんかそう言われるともっと吸っとかねえ損じゃなくて、ね、吸いたくなっちゃう、ね、で 2万リットルだからね。2万リットルドラム缶80本か、ねね、じゃあ空気の中身、空気の中身は何 だかこれは理科でやったんじゃないかな。やってない、まだやってない。中学校はやったな、中学校やったな、やってない。空気は主に2つの成分からなってます、うん、なんとか素となんとか素です。正解ですね。全体の約8割 78% が窒素です。窒素、はい、窒素。私たちはほとんど窒素を吸ってます。窒素は全く害がない、ね、で問題は 21% が酸素、はい、でこの割合は世界中どこ行っても一緒なんです。不思議なぐらい不思議なんですこれ。で科学者の研究によると、このままこの割合は多分10億年ぐらい変わらないと言われて、それぐらい空気ってたくさんある。でもそれは今の環境が維持されれば、今問題になってるのは植物がどんどんなくなってる。酸素を作ってるのは何ですか。そう、植物です。植物がなくなると酸素ができなくなるから、空気はあっても、うん、あ、いいこと言った、素晴らしい今の振りは、はい。酸素というのはですね、なんとなぜ酸素が必要なのかというとね、酸素っていうのはですね、体を燃やしてる。酸素は体を燃やすものです。酸素は体を燃やしてる。そう、食べ物なの、体の細胞の中にミトコンドリアっていうのがあるそうです。僕見たことありませんけど、はい、なんかそういうのがある、なんかゾウリムシみたいなのがあるし、みんなで、そこがそいつが酸素を取り込んでエネルギーを作ってる、熱を作っている。分かりやすく熱を作ってるんですね。でその中の約 %が体温を維持するために使われてる。我々の体温は何度ぐらいですか。36度とか、ずっと36度どうして維持できてる、どうやって、なんか考えてる。今日ちょっと体温低いけどちょっと上げようかなとか、ちょっと下げようかなとか考えてないでしょうね我々。考えてなくても自然にこの36度が維持されてる。これを維持してるのは酸素なんです。酸素、あのコロナの時にあの血中酸素濃度って測ったんですよね。サーチュレーションですかね、あれが95とか100ぐらいはいいけど、あれが下がってくると結局血液の中に酸素がなくなると体の中のエネルギーができない、弱ってくる。じゃあ何パーセントぐらいが体温維持に使われてるでしょう、我々が吸ってる酸素のうち。どれぐらいの割合が、これは難しいです。これお医者さんは知ってるかな。ちょっと大丈夫ですかね。振るなっていう顔します僕に。、うん、
75だって。
あ、すごい惜しい。 80%、 約 80% の酸素が体温維持に使われているということは、しっかり酸素をいつも吸ってないと体温が保たれない。肺の病気になったりすると酸素が十分に取り込めないからエネルギーができないんですよ。逆にスポーツやる人なんかは酸素をたくさん取り込むような体にしたり、ね、わざとあのオリンピックとかだと空気の薄いとこ行って高い高地に行って練習して、それで濃いところで試合すると体が頑張れちゃう、ね、酸素はすごく重要なんですね。 はい、という今日はね酸素の話でしたが、なんで酸素の話をしたかというとですね、酸素は神様の恵み、神様の恵みそのものです。え、飲みたい、はい、空気と恵みの共通点がいっぱいあるんですよ、ね、外でやったらよかったよねこれ、こう風がこう吹いてね、もうそれをイメージして僕はこの話を作ってたんでね、ちょっとみんなで風をこう風出したい、ねね、空気と恵みの共通点、まずですね、神様の恵みは目に見えないです。目に見えない、空気は目に見えないですね。空気見えたら困るよね、目に見えない。でも神様の恵みも目には見えません、ね、一生懸命見ようと思って、あ、神様の恵みどこかなって絶対見えない、無色透明、目に見えない。神様の恵みはでも私たちを取り囲んでる、取り囲んで気圧のようにね、1平方センチあたり1キロ押してます。神様の恵みは我々を押してる、取り囲んで押してる、どこ行ってもある、ね、水の中に入らない限りは神様の恵みは私たちを取り囲んでいるよ。だから空気と同じように我々を取り囲んでいる。次に、なくならない、神様の恵みはなくなりません。どこに行っても、地球の裏側に行っても南極行っても北極行っても、神様の恵みはそこに必ずある。これ当たり前のことだけどそうじゃないですよ。当たり前のことだけどそうじゃない。だから私たちは神様はどこ行っちゃったのかなとか思っても、神様の恵みはそこにある。だから神様の恵みが分からなくなったら皆さんは息を吸ってください。ああ、ここにあった、神様の恵みは私を取り囲んでいた、ね、うん、神様はとても奥ゆかしい、押し付けしない、ほらほら私の恵み吸わんかいみたいなことはしない、ね、もう私たちの周りでずっと共におられて、私たちがその恵みを吸い込むのを待ってる。神様の恵みに私たちは気づいてないんですね。ところが空気の存在に気づいていないように、神様の恵みに私たちは気づいていない。これが神様はとても悲しいことでしょうね。神様の恵みは、あ、時々は、あ、神様の恵みは何かいいことあると、あ、神様の恵みはあるなと思うかもしれないけど、そうでない時は神様の恵みが私たちを取り囲んでいることに気づいてない。だから今日からは私たちは息を吸うたびに神様の恵みに気づいてください。ああ、恵み吸い込んで、恵み吸い込んで、ね、私たちは恵みによって生かされている。まさにこの空気が私たちを生かしているように、恵みが私たちを生かしているんですね。神様の恵みに生かされている、ね、恵みに生かされている。はい、結論ですね。神様の恵みに私たちは包まれているわけです、ね、私たちの恵みに、神様の恵みに私たちは包まれているね、で今日は最後にですね、皆さんとというか、あのみんなにですね、紙飛行機を作ってもらって、はい、はい、あの河原でみんなで飛ばそうと思ったけど、まあ街道でも飛ばせるからね、はい、はい、でこれあの今からみんな作ってもらいますから、で、最後に大会をやります。はい、誰の紙飛行機が一番遠くまで飛ぶか、誰の紙飛行機が一番長く滞空してるかですね、はい、紙飛行機作ってください。はい、はい、まとめてどんどん、はい、どうも作っていいよ、もう作っていいよ、はい、多分ね、長いこと紙飛行機なんか作ってないという人も多いと思いますけど、はい、はい、多分全員分あるんじゃないかと思いますけど、はい、小学生以下による紙飛行機飛ばし大会をやります、はい、全員がやると大変だからね、はい、小学生以下による紙飛行機飛ばし大会をやります。あ、スバルも来た。スバル、紙飛行機。紙。はい。 紙後ろに行ったんだよ。紙余ってありますか。紙、はいはい、まだある。足りないか。ちょっと下からさ、ビある、ある、はいはい、あるよ多分。なかったら、はいはい、紙飛行機皆さんとにかく頑張って作ってください、はい、頑張って作ってください、はい、はい、で、まあこれ飛ばしてからでも、なぜ紙飛行機が飛ぶかっていう、なぜ紙飛行機が飛ぶかって、そこに空気があるから、ね、空気が紙飛行機を支えてるので飛ぶんです。できた？できた、はい、まだ今紙が配られて、はい、これを河原でやりたかったな来年これをね、これを河原で、上手だね、上手だね、プロだね、プロ、まあいろんな紙飛行機あると思いますけどね、はい、はい、できましたか、小学生、まだか、小学生、はい、よし、じゃあできた人から前に来てください、前に来て、はい、はい、小学生、小学生、大人もいいですよ、大人も、はいはいはい、よいしょ、はい、よし、はい、できた、じゃあ、はい、前おいでおいで、はい、じゃあまずこの6人で、はい、あ、じゃあ、はい、宝くんも、よし、まずこの7人で、やってみます、はい、はい、いいですか、ちょっと並んで、横並んで、こっち、はい、横に並んで、はい、いきますよ、はい、ちょっとあの先が尖っとるのあるから気をつけてね、皆さんね、いいですか、はい、じゃあどの飛行機が一番遠くに行くか、そしてどの飛行機が最後まで残っているか、はい、いきますよ、はい、3、2、1、ゴー、おー、え、一番飛んだのはエリシャ君、おー、はいはいはい、はい、第2弾、はい、次の人来てください、次の人、お、来た、はいはいはいはい、はい、ちょっと待っててね、はい、よし、来い、ハバコン兄弟来た、はい、よし、来い、よし、はい、はい、あれ、2人しかいない、よいしょ、はい、じゃあ、我こそはと思う大人の人も来てください、はい、はい、山崎さんも、はい、来てください、はい、山崎、はい、はい、よいしょ、はい、瀬尾さんも、はい、はい、はい、あ、じゃあ、はい、お、来た、はい、はい、はい、よいしょ、あ、よしみ、あ、違う、はいはいはい、よしみちゃんじゃない、はいはい、みおりちゃんも上がれ、よし、お、来た、お、来た、どんどん来たよ、はい、じゃあ第2弾いきますよ、はい、よし、いきますよ、はい、3、2、1、どうぞ、おー、一番飛んだ、宮先生、一緒です、郡先生が一番飛びました、イエ
ーイ、2回目はどうかな、
よし、はい、もう一回やりましょう、はい、はい、どうぞ、誰か、みんな大人の方出てきてください、はい、我こそはと思う人、はい、来てください、はい、来てください、はい、はい、お、はい、来て、はい、 はい、来て来て来て来て。あ、親子対決。親子対決。あ、ツバメ、ツバメ飛行機。ツバメ飛行機。あー、よしよしよし。よし、よしよしよし。オッケーオッケー。オッケー。はい。はい、ちょっと人数が多いから、ちょっと人数が多い、はい、ちょっと待っててね、はい、みんなやりたくなっちゃう、はい、いきますよ、第3弾いきます、はい、紙飛行機選手権第3弾、3、2、1、ゴー。おお、あれあれあれあれあれ、おお、あれ誰、これ誰、これ誰ですか、これ
ビデオ判定、
これ誰、野島さん、おお素晴らしい、最長かもしれない、おお、よっしゃ、はい、いやいやいや、はい、まだ、はい、やりたい人どうぞ、もう一回やろう、はい、はい、こんなに盛り上がると思う、もういいですか、やりませんか、大丈夫ですか、もう一回、あ、じゃあ2回目やろう、はい、2回目、よしよし、はいはい、来てください、はい、やりましょう、よし、やりましょう、はい、よし、いいよ、はい、よし、よし、はい、多分ですね、世界でも、礼拝で紙飛行機飛ばしてるのはうちの教会だけです、はい、間違いなく、はい、よし、いきますよ、ちょっと待って、はい、いきますよ、はい、3、2、1、どうぞ。おお、あれ、やっぱりエリシャ号が一番飛ぶな、いやいやいや、ああ、いやいやいやいや、あ、落ちちゃった、ああ、はい、ということで皆さん、なぜ紙飛行機は飛ぶんですか、え、なんで飛ぶの、そう、空気があるから、空気がなかったら紙飛行機は飛びません、つまり月の上で紙飛行機を投げてもポタッと落ちる、飛ばない、月の上で紙飛行機を投げても落ちる、空気がないから、紙飛行機は私たちそのものです、ここに来たかっていう、我々は神様の恵みのおかげで飛んでるんですね、皆さん空気に毎日触れてるということは神様の恵みにいつも触れてる、神様が包んでくださってるということをですね、この私たちは空気によってね、味わっていただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日は残念ながら太田川の河川敷で野外礼拝はできませんでしたけれども、皆さんととても楽しい時を過ごせたことを感謝いたします、あなたの恵みは目には見えません、でもどこにいても私たちを取り囲んで包んでいてくれることを感謝いたします。私たちが神様の恵みによって生かされていることを片時も忘れることがありませんように、なぜなら片時も私たちは息をしないことはありませんから、生きている限りあなたの恵みを吸い込んで私たちの中に神様のエネルギーが作られていくことを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。はい、感謝の心を、
主よ感謝します、すべての恵みを心から主よ感謝します、命に勝るその恵みを、
もう一度主よ感謝します、
主よ感謝します、すべての恵みその恵みを、
感謝の心、
者の心、
感謝の
感謝の心、感謝の心、力の限りを尽くして心を守り、土地を耕そう、
では今日の礼拝はこれで終わりです。はい、感謝の祝福ありますように。お弁当を持ってこられた方はね、下でどうぞ食べてください。はい、はい、ここでも大丈夫です。ここで食べていただいても結構ですので、お弁当食べてください。はい、で飛行機飛ばしたい人はまだここで飛ばして結構です。はい、ここは飛行機飛ばすのにはちょうどいい。はい、ありがとうございます。